こんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。このコンテンツは基本的には音声コンテンツのみ、作業用 BGM として流しているコンテンツなので、映像コンテンツ、普通の YouTube 動画を期待して、クリックされた方はね、今すぐこの動画を閉じてください。今回のお題は、ナブショー2019開幕、ダヴィンチリゾルブはどうなったです。ちょっとね、時間が経っちゃったけど、ちょうど1週間ぐらい前かな、あ違うか、今週の初めあたりかの深夜にね、ナブショー2019がアメリカはラスベガスの方で開催されて、そこでダヴィンチリゾルブの、発表があったかどうかみたいな話を今日ちょっとしていきたいと思います。まあそれにね、そこだけじゃなくて、他にも他の企業で気になる製品だとか、まあ、いつものあの会社さんだとかが出したアップデートみたいな、そういったところもね、ほんの少しだけ触れていきたいなと思ってるんですけど、これなんだろうな、ちょっとね、今週、まあ、昨日の話かな、昨日の話になるんだけど、僕あれ買ったんですよ。なんだろう、あれゲーム用のコントローラー買ったんです。スチールシリーズっていうのかな、のニンバスっていうね、コントローラーを買ったんですよ。その iPhone とか iPad とか、あとはまあ、Apple TV、Mac で使えるゲームコントローラーを買ったんですよ。これ僕っていう人間を知ってる人からしたらね、かなり意外なことだと思うんだけど、僕、全然ゲーム指定しなくて、全くね、その基本的に興味ない人なんだけど、なんかね、こう先日でもないか、もうだいぶ経ってるかな、1ヶ月ぐらい経ってるか、アップルとグーグルの方からね、発表ありましたよね。そのお互いに新しいゲームプラットフォームの提供というか、サービスを提供するみたいな。アップルの方はアップルアーケードで、グーグルの方はスタディアっていう書いてるね、記載してるサイトも見かけるけど、僕は多分スタディアだと思ってるから、スタディアで統一します。スタディアで、アップルの方はこれははっきりしないんだけど、まだ基本的に全部オフラインでもプレイ可能、全部かわからないしね、まあ、要は今まで通りダウンロードしてゲームを、その専用のタイトルをね、ゲームし放題で、スタディアは、3A タイトルっていう超ヘビー級のね、重いゲームをね、その独占配信じゃないけど、それを、オンライン、完全にオンラインで、もうサーバー側で全ての処理をして、ユーザーは映像としてその結果を受け取るみたいなね、そういうね、スタイルになると思われるということで、これはね、ちょっと特にスタディアの方はね、その機能上 YouTube の方から、まあ、連携がすごい強力だっていうことで、かなりこう仕事の方にも絡んできそうなんでね、これちょっとね、今のうち入れとこうと思って、まあ、前からね、このうちの長男くんが遊びに来るときにね、よく一緒にゲームはしてたんで、まあ、僕はあんまやってないけどその時にね、ゲームコントローラー欲しいななんてちょいちょい話したんですよ。でその度にね、そのコントローラー高いなと思ってね、8000円ぐらいするから高いなと思って買ってなかったんだけど、まあね、まあ、ちょうどいい頃合いだし、まあ、それもどうせ僕多分やんないけど、ゲームどうせそのサービス両方ともテストでは多分使ってみるんで、だったら買っちゃいと思って買ったら、なかなか面白いですよ。あ、もうね、オープニングが終わるからね、ちょっと曲の紹介を、いつもお世話になってるサンドストライプさんからザ・サリバン・カナルっていう曲をお届けしています。この続きはね、ちょっと本編の方に食い込みますわ。はい、というわけで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。って言っても、オープニングの方ではちょっと話したね。まあ、ゲームの話じゃないんだけど、その、スタディアとアップルアーケードの話からちょっとね、続いて。で、今ね、まあ、ゲーム、ちょっとね、実は今日、 10年ぶりぐらいにね、2時間ばかしゲームやってみましたね。普段やるときあったとしても、1年に2回ぐらい、Apple TV で、やるかなって程度なんだけど、やったとしても、だいたいね、1年のうちね、その2回起動したとしたら、トータルのプレイ時間がだいたい3分ぐらいなんですよね。3分もないかもしれない。20秒ぐらいかもしれないし。起動して、すぐ閉じるみたいな、そういうぐらいの、やってなかったんですよ。で、それをね、久々にこうやってみたら、ジョイパッドっていうの？微妙にこう動かせる十字キーあるじゃないですか。あれをね、僕覚えたくて、やってるんです。別にゲームにハマってるとかじゃなくて。要は、微妙な動きがね、どんどんね、こう、しづらくなってくるっていう、ほら、聞くじゃないですか。ゲーム離れとか、歳とかなんとかっていろいろね。あれをちょっとね、言われるの嫌だから、ちょっとね、もう少しこう手先を器用にしようと思って、ちょっとそれでやってみたらね、まあなかなかね、久々にやるとそんなに面白かったですよ。うん。そこでこの話は終わりと。あとね、今ね、ディズニープラスがすごいとか、ディズニーデラックスがすごいって話をちょっとしたかったのは、ちょっとオープニング完全に抜けたんだけど、サブスクリプションタイプのね、映像配信サービスのディズニー、デラックス。これは確か先月あたりにローンチしたんだけど、それとはまた別にディズニープラスっていうのがね、また今年の、ね、年末あたりに配信開始されるらしいわけですよ。まあもちろんディズニーって書いてるだけにディズニー作品がほぼ見放題。で、まあその中にはマーベルが入ってるから、僕がもう大好きなもうアイアンマンだとか、アベンジャーズだとか、まあそういったのが全部ほぼほぼ見れるらしいんですよ。で、もう早速入りました。入って、もう二日目だけど、もう三本ぐらい見たかな、四本目に行ってんのかな、うん。そんなぐらい面白い。最高ですね。もう、いいなと思ってね。750円かな、日本だと。うん。ちょっとね、加入が難しくて、ドコモ会員だったら楽らしいんだけど、そんなの知らねえよって感じなんで、非常に苦労しましたが、ようやく、加入して、今すごい楽しんでおります。うん。おすすめ。いや、そう。僕別にね、他の、ディズニーの作品も結構好きなんですよ。あんま見たこと見ないんだけど、ディズニーランド好きじゃないし、全然行かないし、好きじゃないんだけど、ただ、ディズニーの、特定のアニメ、例えば、なんだろうな、ピーターパンとか、あとは普通にミッキーマウス関連、あたりはね、割と僕好きなんですよ。思い入れもあるしね。思い返すとね、僕一応、僕が直接じゃないんだけど、実はちょっと、縁があって、うちの母親がね、実はその若い頃、まだ結婚する前に、どこかで、ディズニー関係の仕事をしたんですよ。ディズニーのアニメーションの関係してて。まあ、わかんない。パートかなんか知らないけど、もともと絵がものすごく上手い人なんで、なんかね、結構アニメ、まあ、要はセルが帰ったらしいんですよ。で、その証拠にね、僕実家、まあ沖縄なんだけど、沖縄の土田舎の方なんだけど、僕の実家のね、昔の家、まだ今、昔のボロ屋にね、だった頃に、タンスをこう開けるとね、そこにね、ティンカーベルとか、なんかミッキーっぽいやつがね、セル画がね、もううよいよあったんですよ。あと、ペンとか、要は塗料とかね、なんじゃこりゃみたいな、当時思ってて邪魔だな、みたいな思ってたんだけど、あれはね、いい思い出ですよ。フック船長とか普通にね、ティンカーベルもいたし。うん。まあ、ピーターパンもいたしね。だからそういうのを、うちの母親が帰ったんです。だから、縁がないっちゃ、あるっちゃある。自分本人じゃないけど。みたいな、そういうのがあって、ちょっとだけ思い出があるんでね。そういうのもあって、よかったなと思ってます。はい。じゃあ、本編の方入ってみましょう。手短に行こう。まず、アビッドのメディアコンポーザーがアップデートして、あ、そうだ、すいません、アビッドっていうね、これアビッドの MC、メディアコンポーザーっていうのをまず説明しなきゃいけないんだけど、アビッドっていうのは、プレミアとかと一緒の、まあ、映像編集ソフトを出してる、まあ、メーカーさんですよ。映像関係のソフトを出してるメーカーさんって考えてもらえば分かりやすい。まあ、映像だけじゃないけどね。で、そのアビッドが、メインで出してるそのメディアコンポーザー、まあ、MC のメジャーアップデートが、つい先日、そのナブの前日あたりかな、に発表されて、で、そこでまあパワーアップしたのは、まあ、僕は別に利用したことないんでね、そんなにこう、追ってもないし、使い勝手も知らないんだけど、 どうやらその UI が変わって非常に使いやすくなったっていうことらしいんですが、そのアビッドって MC っていうのは映画関係の映画関係では界隈では非常に使われてる、一番使われてるらしいです。まあ世界的に見てね、その NLE ノンリニアエディターっていうね、あの、まあ、今で普通のプレミアとかとファイナルカットとかと一緒です。データ上でこう全部処理しちゃうみたいな、まあ、言ってみたらね、今風なソフトってことですよ。それの UI が今風になったってだけじゃない、もちろんだけじゃないですよ、全然違うけど、他にもいろいろパワーアップしてる点はあるらしいんだけど、まあ、そこ置いといて、今までは非常にね、ウィンドウが煩雑になってデュアルスクリーンが必須みたいな感じだったらしいのが、ようやくなんかパネルとかもこう、ドッキングできたりみたいな、全部開かなくても別に機能しますよみたいなね、一般の人に優しい UI になったっていうね、それがトピックのフューチャーされるってどういうアプリだったんだろうなって、ちょっとそこは逆に気になって、ね、僕取り上げてるんですよ。使ってみたいなと思って。で、次、アドビのね、クリエイティブクラウドがアップデートして、フォトショップとか、イラストレーターとか、そういうのは、まあ、僕が調べたのは映像関係だけなんで、ここは置いとくとして、プレミアとアフターエフェクツ、プレミアかなだけで絞って言うと、その、もちろんたくさんあるんだけど、気になったのは、デュアル GPU に最適化してきてるらしいということがね、記載があったんですよ。デュアル GPU。もう僕は Adobe はやめてるんで別に関係はないんだけど、Adobe って基本的にほら、レガシーなアプリばっかりだから、要は行動的にまあ古かったりして、増築増築増築でどんどんパフォーマンスが落ちているっていうのはこの番組では何度も言ってるんだけど、その中でその、あんまり GPU とかも活用するようなエンジンってあんまないんですよね。もちろん、もちろんありますよ。その、マーキュリープレイバックエンジンだとか、あとその、イラストレーターで言えば、その GPU、まあ、アクセラレーターも最近使えるし、フォトショップもなんか効いてるのか効いてないのかよくわかんないけど、一応使えるというのはあったんだけど、デュアル GPU、まあ、GPU を2枚搭載しているマシンとかに対しての最適化っていうのは、非常に、なんていうか、意外だった。うん。まさかこんな冒険をね、まあ、アドビがやってくるっていうか、面倒なことをアドビがやってくるとは思ってなかったんで、そこは、まあ、嬉しい誤算だなと。あとは、その、なんだっけ、先生っていうね、アドビ先生を使った、まあ、日本人からしたらふざけた名称だけど、まあ、あれですよ。AI を活用した技術のことを、まあ、アドビでは先生っていうのかな、アドビ先生っていう名称を使ってますね。それを、今まではフォトショップに先に搭載していた技術を、それを、アフターエフェクツもだと思うんだけど、まあ、プレミアどうかな、アフターエフェクツかなに下ろしてきて、それを映像でも使えるようにしてるっていうのが一つの売りで、確か、その、今まではね、バレ消しっていう面倒な作業を、例えば電柱、まあ、電線か、邪魔な電線が映像に張り込んできてるのを消したりするっていうのを、一枚一枚面倒だけどこう処理したのをアドビ先生っていうのを使って一発でポンと消したりするような、そういう楽ができる技術が搭載されていると、そういったのもまあ別にフューチャーされていましたね。わからない、ここまで話しておいてなんですけど、あんまりね、その僕はそのアドビ先生とかそういう技術全般のことをあんまりよくは思ってないので、これが魅力的かどうかは分からないんですが、とりあえずその先に話したデュアル GPU に最適化ってだけでもパフォーマンスは多分上がるはずなので、それはすごく歓迎すべき点かなと思います。はい。で、もう一個ちょっとね、細かいのがいくつかこう並んで申し訳ないんだけど、気になるハードウェア、カメラが出てたんで、そこちょっと紹介したいなと。ですね、これメーカー名ちょっと僕分かってないんですけど、 Zcam っていうのがあるんですよ。Zcam。Z のカメラ。Zcam。これが去年のね、ラブでもね、発表されて、初代が、出たんですよ。4K で、まあ、4K カメラでちっちゃいやつ、ブロック状のやつが出たんだけど、それの後継が、Zcam E2 っていうのが、出て、登場して、それがね、すごい魅力的だなと思ったんです。 3つのシリーズがあるんだけど、S6、F6、F8。まあ、E2、S6、E2、F6、E2、F8 ね。っていうのがあって、これが、大きさもほとんど、まあ、ほぼ変わらず、見た目多分一緒なんだけど、それが 8K モデルが出たと。まあ、MAX でね。今までみたいな 4K のモデルも出るんだけど、8K のモデルもラインナップしてて、そこで値段がたったの$5,995ということでね。これすげえなと。もちろんその本体だけで動くわけじゃなくて、いろんなオプションパーツみたいなのをつけなきゃいけないんだけど、本体の価格だけで言っても非常に、まあ、リーズナブルな部類に入るんじゃないかなと、思いますね。これ今YouTube で見てくださってる方はね、今画像の方に、映像の方に、その写真をね、載っけてるんで、ぜひ見てもらいたいんだけど、これ見てもらえば大体小さ、大きさみたいなのがイメージできると思うんですよ。こんなシンプルなキューブ状の形のね、ものでね、8K が撮れる。てか、しかもフルサイズですからね。フルフレームのセンサーを積んでる。うん。撮れるのが、まあ、それは相当すごいよねって話ですよ。他のスペック云々に関してはね、シネマ 5D の方に載ってるので、そちらの方を見てほしいんだけど、かなり高いんですよね。これはちょっとブラックマジックさん、まあ、これから話してくんだけど、先越されちゃったかなって感じですね。はい。2019年10月に発売される予定ということで、まだまだ先の話ではありますが、はい。これちょっと期待してもいいんじゃないでしょうか。そろそろ日本にも来るかもしれないしね。はい。じゃあ、ここでもうそろそろ時間も半分をだいぶ超えてきてるんですが、ダヴィンチリゾルブというかブラックマジックの方に入っていきます。ブラックマジックさんの方からね、今回発表されたのは、カメラはやっぱりなかったですね。なくて、よくわからないハードウェアがいくつかっていう。これ、まあ、話しても話して長くなるだけだしね。あれだけど、全然だから調べてないんですよ。とりあえず僕は興味ない製品だってことしかもう把握してないんで、全然もう飛ばしちゃいましょう。はい。まあ今ちょっとじゃあ見ますか。じゃあちょっと見ましょうか。全く見てないんですよね。もう形状を見て、それっきり文字と僕読んでないですから。よいしょ。じゃあ、ブラックマジックさんを、こんな配信ってあるんだなって思いますね。自分でやってて。ハイパーデックエクストリーム 8K HDR。エイタムコンステレーション。テラネックスミニ SDI と HDMI 8K、まあ、もういいや。こんな感じです。全然興味ないですよ。唯一あるとしたら、エディターキーボードですよね。エディターさんが使うね、13万ぐらいする高いキーボードを出したんですよ。キーボードって普通のあれですよ。文字を打つキーボード、あれですけど、そこに、エディターさん、編集専門の人が大喜びするような、ジョグダイヤルみたいなのとか、専用のキーを搭載したね、すごい高級感のあるやつを出したんですよ。あれは気になるね。はい。トモテラさんがね、買ってくれって言ったんだけど、いや、自分は別にエディター専門じゃねえしな、思って、却下しました。はい。まあ、とりあえずそんな感じで、ソフトウェア、ダヴィンチリゾルブをね、結局フューチャーするんですけど、こちらにも、ちょっと前に話したアドビ先生みたいな AI 機能をいよいよスタジオ版限定だけど投入してきてるわけですよ。まあ僕は嬉しくないんだけど、本当の同じような、そのバレ消し。例えば、邪魔なものが映像の中に映ってたら、それを特定の、その邪魔なオブジェクトをね、トラッキングしてやって、うんぬんっていうちょっと前の作業が入っちゃうけど、ほぼ一発でクリーンアップできちゃう。映像の中から消しちゃう。消すことができるっていう、新しいエフェクトも、搭載されて、エフェクトあったかな？まあいや、機能が搭載されて、まあレビュー見る限りはね、そんなに自分が使うことはないんだけど、なんか困った時に、ああ、これはこのレベルだったら使えそうだなって思うもんでしたね。はい。あとは新しいページでカットって出ました。ものすごい、毎日、たくさんの、クリップをね、処理して、映像を作っていかなきゃいけない。 っていうような案件をやる人にはまあ大喜びなんでしょうけど、僕はそのパッと使ってみた限りだと全然使えそうなかったんで、すぐに削除っていうか機能を消せるんですよ。見えなくできるんです。タブがね、カラーのタブとかフュージョンのタブとかいくつもあるんですけど、それをカット消しました。だからわからない。全然、エディターキーボードを使う人が多分フルでその機能をね、享受できるんだろうけど、まあ僕が使う限りだと全然関係なさそうだったし、まだまだ未完成な感じも見受けられたんで、別にまあどうでもいいかなっていう。もちろん使いますよ。使いますけど、それは正式版になってからでいいやと思いました。はい。あと、今ね、ここまで話してて気づかれたかもしれないんですけど、早速インストールしたんですよ。はい。インストール、して、もうメインで使ってますね。はい。ベータ版だけど。ベータ版使ってます。はい。そんな感じでね、かなりリスキーなね、橋をこう、常に渡ってんなって思うけど、今のところは非常に安定して、レンダリングも早くなってるし、フュージョンの方も確かに早くなってる気がする。うん。今のところ全く不満がないです。もともと、バージョン 15がね、非常に不安定だったので、全然、むしろ今の方が安定してんじゃないかぐらいの勢いですね。はい。ですね。あとは、ちょっと、ダヴィンチリゾルブに絡むんだけど、フュージョンもね、今回、アップデートされたんですよ。フュージョンが、バージョンがね、バージョニングの形式、今までの付け方、ネーミングの、ルールが、変わってね、確か、16。同じ16になったんです。バージョン16。もともとは、ね、バージョン9だったのが、いきなり、いろいろ飛ばして16になっちゃった。結果、ダヴィンチリゾルブと同じナンバリングになったってことですけど、で、ちょっとね、変わったんです、今回から。何が変わったかって、ライセンスもそうなんだけど、そもそもね、無償版のフュージョンがなくなったんです。ね。今までは無償版のフュージョンもあったんですよ。で、フュージョンと、まあ、名称がフュージョンなんだけど、その優勝版がフュージョンスタジオ。で、今回から、その、フュージョンがなくなって、フュージョンスタジオだけになって、代わりにそのサイトの方に記載されているのは、ダヴィンチリゾルブをね、まあ、その、リンクが貼ってあるわけです。ということはもう今後はフュージョンスタジオ以外の、まあ、その VFX をやってみたいっていうその方々は、ダヴィンチリゾルブ内のタブにある、まあ、フュージョンタブにある機能で完結してくれっていう意思表示なのかなと、ちょっと思いました。これはね、そうだ。もう一つあって、これは自分的にかなりラッキーだったんだけど、あれがなく、今まではね、ダヴィンチリゾルブのユーザーは、フュージョンっていうフュージョンスタジオを使えなかったんですよ。購入しないと、まあ当たり前なんだけど、購入しないと使えなかった。それが、今の新しい現行のバージョンっていうのは、その、フュージョン、ダヴィンチリゾルブの、ドングルっていうのは、高いアプリ、1000万とかするような、例えば、まあアプリみたいなもの、100万とかするようなアプリを起動するときって、USB にね、USB メモリみたいなものを差し込んで、認証させないと起動しないっていうのが昔結構あったんですよ。で、それが、もともとダヴィンチリゾルブもそうなんだけど、フュージョンも、ダヴィンチリゾルブはそうだったんです。で、前のユーザーはね、今は違うんです。今は普通に Adobe とかと一緒みたい、一緒でネットでも認証できるようなシステムになっちゃってるんだけど、ちょっと前のユーザーはまだドングルを使ってたんですよ。で、僕もドングル使ってるんです。そのユーザーに限り、フュージョンスタジオが使えるんです、今回から。で、これは一応サポートにも確認して、今後、まあ、正式版、ベータ版が終わった時にね、そのデータ、機能が消えることは多分ないと思うっていう回答を得てるんで、多分今後ずっとフュージョンスタジオを使えるんだと思うんですけど、超ラッキーって思ったんですよ。買おうとしてたからね。いやー、嬉しいなと思ったんだけど、まあ、今ね、こう画面、まあ、YouTube 見てる方はぜひ画面見てほしいんだけど、こういうことはできますよっていうのをちょっとね、今乗っけてます。すごくこう、魅力的だと思うんですよ。画面が2つに分かれてて、1つでカメラをこう、シーンを作って、もう片方で、そのシーンの完成形が見えるみたいなね。なかなか普通の映像制作、編集やってるとね、 こんなのはね、なかなか見れないんじゃないかなって思うような画面がね、出て、非常にこう、僕なんかワクワクしちゃうんですけど、お、いけね。そろそろエンディングです。エンディングです。はい。まあ、そんな感じです。結局時間がなくなるわけですよね。なんかこう、無駄話が、ちょっと、ね、まあしたとしても、駆け足になっちゃうからね、こう、もっと時間配分考えて、削るべき情報は削んなきゃいけないなと、終わるたびに、やるたびに思うんですけど、なんとかなるだろうと思いつつ、尽きてるとやっぱ終わらないっていうね。はい。そんな感じですよ。今回は、お便りコーナーとか、まあ、誰も来てないから、話はしてないんだけど、ちょっとね、方針を改めまして、もうのんびり行こうと思います。ヤムーポイントに関して、いちいちこう、今月は何ポイントどうのこうんですよとかね、投稿してくださいっていうのもね、疲れるし、面倒だし、なんかね、そんなのやりたくないんで、もう別にいいですと。ヤムーポイント、始めてまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないけどね、別にやめるわけじゃないですよ、やめるわけじゃないんですけど、まあのんびりいこうと思って、プレゼントどんどん溜まってるけど、もう片っ端か人にあげていこうと思って、別にね、なんていうかな、待っててもほらみんなそんなね今貯めてくれてないから別にいいだろうと思って、いやもちろんあれですよ、特定の方がまあそのなんだっけ、ある製品がね欲しいからって言ってくれてる人がいたりするから、そういう製品に限ってはあげたりはしないかもしれないけど、まあ基本的にはもうボンボンあげちゃおうと思って、面倒だから。本当にもう箱に入んないんですよね、収納できなくて、だからそうね、とりあえずもうボンボン上げていこうと思ってます。はい。とはなんだろうな、まあフュージョンの話にちょっと戻るんですけど、フュージョンはすごいね、本当友達になれそうな気がしました。あんまりフュージョンってアプリこれまでね触ってこなかったんですけど、その理由はやっぱりその UI とか、そうなんていうかな、ちょっとね殺風景っていうかね、なんていうかな、なんかとっつきづらかったんですよ。全部英語っていうのももちろんあったけど、今回のバージョンももちろん全部英語なんだけど、ただ UI がねダヴィンチリゾルブにすごく近くなってきてる、っていうのもと、あとはパフォーマンス、そのなんていうかな、レンダリング速度とかも含めてかなり上がってきてるのかも、かなんか、ね、結構快適に使えるし、あとは自分自身がやっぱりこう地道に勉強をしてるっぽくて、意外に使い方を覚えてるんですよね。これ意外、自分で意外なんだけど、あ意外にいけるわみたいな。そのさっき言ったフュージョンの画面今見てくれって言ったじゃないですか。あれね、全部自分でゼロから作ったんですよ。面白いなと思って、どんどん機能をね、機能でエフェクトとか追加してったらあんなになっちゃったんだけど、女性がなんか変な武器が肩に乗るっていうね、もう変なわけのわかんない、お前どんな中二だよみたいな、そういう映像をね作ってるんでね、ちょっと巻き戻してね、ぜひ見てください。まだ見てなかった方はね、あれはフリー素材集からね、なんかこう武器の 3DCG をダウンロードして、それを試しにフュージョンに乗っけたら見事に乗ってくれてね、それをアニメーションさせたんですよ。一応台としては自衛隊募集のポスターや映像で女性が主人公みたいな、そんな感じの目指して作ったつもりです。というわけでお届けしたのは大目でした。さようなら。